さんこんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、いきなりなんですけどね、今回もちょろっとなんかお話ししたかもしれないですけど、1月の最終日ですね、1月の最終日に、たまたま昨年の春、ゴールデンウィークの時に、たまたまイベントでご一緒した、まあ、音楽家の方、はい、作曲もできるし、作詞もできるし、演奏も当然のことながら、ピアノであるとか、ギターであるとか、何でもできる方なんですけど、その方とご縁があって、何かご一緒にできたらいいですね、みたいな。結構話が合いましてね。
はい。
っていうことで終わってたんですけど、この昨年の年末あたりに急にちょっとお話が入って、ちょっと年明けて、まあ、今年に入って、イベントをね、沖縄にちょっと行くんで、イベントが一緒になんか、僕がやっている活動も、コミュニケーションのことも分かっていただいてたんで、なんか一緒にできるといいですね、って言っていただいて。で、最初急に来た話なので、年末で1月にイベントですかと思って、あら。けど、ただなんか新しい試みだし、と思ってて、年末に OK をさせていただいて、日程もこの1月の31日に、決めて、まあ、あとは段取りを組んでいただいて、一緒に組みながらね、まあ、サポートする方も一人入っていただいて、三人でこう、いろいろと毎回ミーティングをしながらやったんですけどね。はい。思いのほか、いい形で。まあ、僕はほとんど司会進行みたいな感じですけど、メインはその、まあ、実は北方さんっていう、北方先生、北方さんっていう方で、ね、その方にもお任せをした感じだったんですけど、時にトークセッションで、そもそもコミュニケーションについてどう考えてるのかとか、っていうこともお話をしようと思って開催したんですけど、まあ、たまたまなんですけども、この1月の1日に、石川県の能登の方で、ね、震災があったじゃないですか。で、僕もびっくりしたんです。この方、石川県在住なんです。はい。で、まあ、まあ、少し内陸側なので、金沢の方なので、直接は、被害はなかったんですけど、ご実家がちょっと能登の方に近かったので、かなり揺れて、いろいろと大変だったみたいですね。はい。まあ、それもあって、ちょっと今回開催は延期かなとも思ってたんですけど、逆に、こういう時だからこそ、行きますというふうに決断をいただいて、じゃあ、もうこれは、お互いのお話の中で、いろいろ経費はかかります。飛行機代とか宿泊費とかっていうのは、これはまあ別にして、もう、その、利益として上がる部分は、もうこれはもう、震災を受けられた方の復興の支援にしていきましょうっていうお話。
すごい。
ね。はい。時にCD も何枚も出されていらっしゃる方なんですけど、CD もお持ちするんで、この CD は僕の気持ちなので、この CD の売り上げも全額、寄付の方にしましょうっていうことで、お持ち。もうそれで、こう、イベントをですね、させていただいて。
すごいですね。開催おめでとうございました、無事に。
ありがとうございます。無事に済みまして、本当に大成功という感じで良かったんじゃないかなと思います。はい。思いのほかね。1月の31日って言いますと、私、お仕事させていただいている関係の方たちって、会社の経営者の方とかも多いのでね。はい。そうすると、月末でね。
ですね。
それもあるんで、あまりこう、無理は言えないなと思ってたんですけど、それでも、当日、時間が作れたので来ましたっていう方も来ていただいて、予定以上に参加者が増えましたね。ほぼほぼ満席状。
ああ、それはすごい。
はい。非常に良かったです。
素晴らしい。いや、伺いたいですね。どんな感じだったんですか？
まあ、そもそもが僕が沖縄に来て、今年のこの春で6年目に入るんですけど、丸5年お仕事させていただいて、30年近く、こう、本州、それも東京で仕事をして、はい、ホテルもすれば、保険の営業もして、この研修のお仕事をして、その中でコミュニケーションということをもと、ベースにいろいろと皆さんと、はい、勉強をさせていただいてたんですけど、で、沖縄に来て、ちょっとそのコミュニケーションっていう部分を少しこう、捉え方が少し変わって、皆さん同じ日本人なんですけど、やっぱ地域性がありますんでね。そこからいろいろ聞いたことと、その、まあ、今回のイベントって、なんか合わせられないかなと思ってはいたんですけど。で、まあ、コミュニケーションっていうと、この、まあ、イベントで、こう、発信したかったっていうのは、その、コミュニケーションを取る中でね、自分とのコミュニケーションでもいいんですけど、まあ、対相手、うん、コミュニケーションの中で、まあ、まずは、相手の、こう、話をしていることを、まずは受け止める。いわゆる共感ってやつですね。はい。
ああ、はい。
そう。それと、まあ、相手の話、その話をなぜそのように言っているのかっていう理解をしようとすることによって少しずつ相手の気持ちも分かってきたりとか、相手の状況が理解ってなると、これを、まあ、音楽に近いので、共振っていうふうに思ってるんです。共にこう触れ、振り幅というか、リズムが一緒になってくる。そうすると、理解ができて、意味も分かって、それでお互いの思いとか考えはそれぞれ違いながらも分かり合えて、じゃあこういう形で今回は何かをしようよ、みたいなところが調和するっていう。これ一番なんか心地いいコミュニケーションのこう取り方だと僕は思ってはいるんですけど、これをね、たまたま音楽家の方とお話をしてて、いいですね、って言って、じゃあこれって言葉じゃなくて音を通じて音楽を通じて行きましょう。なぜかって言ったらそれって感性の問題で、ただ音楽を聴いてみるっていうことによってこの感性をね、活性化していければと僕も思ってるんで、みたいなところで話が進んで実際にやったんですよ。
すごい。はい。もうそこがあれだったんですね。もう意気投合されて。ちょうど同じこと
だったん
ですね。
でね、これじゃあ音楽を聴いてどうなのっていうのは、まあ音楽自体は本当に素晴らしい音楽で、いろいろと、その方はもう長く音楽活動されてらっしゃるから、即興で、その場で弾くわけですよ。ピアノであるとか。で、その時のイメージであるとか、その時の空気感とかで、はい、できるレベルの方で、で、思考を使わないで感覚で指が自然に動くらしいんです。
すごいなぁ。はい。
で、僕は全く信じられません。わかんないです。信じられないというか、体感ができないから、わかんない、うん。ただその方と共通だったのって、話を聞けば聞くほど、普段僕らってコミュニケーションでね、悪いことではないんだけど、そもそもの思い込みっていうか、自分の思いを強く持ち続けているとですね、自然にその話だとかって聞けなくなるっていうことはよく分かってたんです。
はい。うんうん。
と。だから、その感性っていうのは、ただフラットにね、今、そのある音をこう聞いてどう感じたかとかっていう、そこなので。
はい。
それをやっぱりコミュニケーションに活かせればなっていうふうに思ってやったんですけど。
そうですね。なんかフラットに聞けることってなかなかないですもんね。こう会話の中で。はい。
そう。そもそもコミュニケーション会話って相手と話をしたいと思ってするときに、まあ相手のことを知りたいからなんですけど、当然自分の思いとか考えを持っていることが多いわけですよ。
うんうん、
持ってること自体は全然いいと思うんですよ。仮にですけど、ごめんなさいね。いつも、ナオミさんを、なんか、標本にするようですけど。はい。お夫婦でね、これからの、生活について、 どう考えてるのとか、生活費について、どういうものに使っていこうと思ってるのっていうことを聞きたいと思って聞くわけですよ、ナオミさんが。
はい、はい。
ナオミさんの思いの中には、家具を新たに新調しようとしてね、それはもっともっと自分たちの心地よい空間を作るために色を合わせたりだとか、そういうことで少しずつでもいいから同じような色目のサイドボード的なものから本棚とかね、そういうようなものを揃えたいっていうことを思っていたとします。それでそれは悪いことじゃないですよ、悪いことじゃないんだけど、それを聞いてみたら、まあご主人が、まあまずは車買えることだよね、車とか、そして車は実は2年前に買えたばっかりだったりとかするわけですよね。あとはそうだな、生活費もそうなんだけど、新しい靴が欲しくてねとか、そんな話になると、ナオミさんはきっとなんでって思うわけですよね。
はいはい、そうですよね、はい、はい。
そうすると相手が間違っているかのごとく話が聞けなくなってくるわけですよね、
はい、そうなんです、はい。
そうこれがやっぱり僕もそうですよ、日常の中で、何気ない日常の中で起きてくるコミュニケーションでの、まあ、あとすごいことまでは発展しないけど、そのもやっとした不快感って出てくるじゃないですか、
はい。
ただね、先ほど少し言ったように、ただ何も足さず何も引かず、これから音楽を聴いてもらいます、曲は、ある方が言ったこういうようなイメージで弾いてくださいというイメージの曲を弾きます、さああとは皆さんがどう感じるかですっていうことで書いてくださいということで曲が始まるわけですよ、
うん、はい。
そうするとその時だけをですね、ただ何も足さず引かず自分聞くわけですよね、
うんうん、
そうするといろんなイメージが湧いてきます。まあ、今回はね、メキシカンっていう言葉をイメージでって弾きますねっていうことだったんですけど、はい、メキシコっていう目的はあるんですよ。それでイメージも確かにメキシカンな感じの音楽だったんですけど、30人弱ぐらいの方がメキシコというところから曲を聴いて元気明るいね、時には市場とか、はい、みんな華やかな服を着ているとか、ね、
うん、
時にはそうパプリカとか、トマト、市場だからいろんなこう野菜がいっぱい、
うんうん、
その人が野菜いっぱいっていうことがこう思い浮かんだら、今日の夕食は野菜の煮込みにしようっていうのが湧いてきたとかね、もう止まらないわけです、話が。
はい、
はい、ただそれをみんながまとめて発表しているときに、どういうような聞き方をしているかっていうと、何も足さないし何も引かない中で聞けるんですよ、結構、まあ、中にはいらっしゃいますよ、なんで今日の夕食の話になっちゃうのって思ってる人いるかもしれないけど、これって思い込みであって、そこはフラットに、なるほどそういうところまで感じるんだとか、パプリカか、パプリカ言われたらそうだよねって受け止められるじゃないですか、
はいはい。
なのでまずは何かって言ったら、相手の話を一旦受け止めて、
うんうん、
で分からなかったら、なぜ、なぜ生活費の話をしているのだけども普通なのかとかね、
うん、
2年前に買ったんじゃないかなと思うんだけどなと思うんだけど、なぜ車なのかっていうところを聞いくと深めていくと、少しずつ、あ、そういうことか、少し理解ができる、うん、いや、なぜかと言ったら、2年前はそうではなかったんだけど、今度新しく家族が増えたりとかしたり、親がこの後、うん、まあ急ではないけど、やっぱり、移動とかにも一緒に行きたいっていうことがあれば、早めに車を買い替えるっていうのも一つの手だなと思ったから、みたいな情報が入ってきたりとかね、
うん。
で、靴に関しても、今回ちょっと雪を降って、もうだいぶ減ってるから、それで怪我してしまったら生活、まあ仕事にもと思うから、ちょっと滑らないようなこの冬場に靴を買いっていうのも一つの手かなと、なんかそういう情報が入ってくると、まあまあ、 理解できないことではないなーって分かってくるじゃないですか。
なるほど。はい。そうですね。
そうすると何かっていうと、さっき言った共振っていうような、同じようなリズムになってきて、少しずつ相手のことが理解ができてくる。でも自分は家具でいいんですよ。自分は家具でもいいんだけど、少し融合してきますね。
ああ、そうですね。
はい。その中で直美さんは、家具の色目を統一をしていって、それでやっぱ心地よい空間でこれからも過ごしていきたいから、少しずつ変えていきたいっていうのも、ご主人も確かにそうだよね。今色味がバラバラだしね。それでもやっぱり変えていけたらいいよね。まずはその中でもやっぱり、クローゼットの脇の本棚かなみたいな話が出てきたりとかすると、だんだんこれ調和してくるんですよね。ちょっとゆっくりな時間なんですけど、丁寧に、ちょっとこういうように、素直に何も足さず、引かず、ただ聞くだけっていう入り口を持つと、いいコミュニケーションが取れるのは、なんとなく分かっていたので、今回はこの音楽を通じて、それがね、実現ができたっていうのは大きかったですね。
へぇー、面白い。なるほど。音楽を通じてだと、その共振する感覚とか、相手を受け入れようっていう感覚が飲み込めるんですね。
そうそうそう。で、中でね、最後の方で音楽が変わって、ものすごくね、ゆったりとね、華やかな、こう、リズミカルなところが ゆったりとしたところがあるんですよ。はい。それを、ね、感じてるのは何かって言ったら、その一人の人がメキシカンお願いしますって言ったんですけど、メキシカンのランチを食べた後に参加したから、食べた後でお腹いっぱいなんで眠くなっちゃうかもしれないですっていうところを音楽家の北方の拾ってて、それでちょっとねお腹いっぱいみたいな感じだったんです。
へ
ー、そうするとお腹いっぱいっていう言葉が出てくれば共振してたりとかするから、そうそう私もそういう風に感じたって、同じ感じ方だったらそれでも全然構わないし、こういう反応がね、どんどん出てきたわけですよ。
へー、ああ、面白い。すごい、うん。
これね、面白いもんで、それで、たまたま僕が今沖縄でいてね、やったのは本当に幸せだったんですけど、沖縄は感じる人が結構多いんですよ。自然に、自由に。囚われず。なんでかっていうと、まだまだ、東京の都心であるとかね、大阪の都心とかに比べると、まあ、言い方してるけど、田舎なわけですよ。
うんうん。
僕は都心にずっと通い続けて、見てたか見てないかって言ったら見たんだろうけど、空も見てなければ太陽も見てないし、星空もその中で見てないし、何見てるかって言ったら、寒い暑いとかは感じるけど、見ているのはスマートフォンであったり、電車のにどうやって乗るかとか、階段見てて、上を見ることもなかったわけですよ。
うん。
それがね、やっぱり沖縄に来て車には乗ってますけど、やっぱりここ気づけた貴重なことって、やっぱり車に乗って運転して、まあ空ばっかり見てたら事故に遭っちゃうから良くないんだけど、それでも空が青くて雲が今日は一つもないっていうのが感じられるわけですよ。いやー、これ今日は一つも雲ない。いい感じだな、心地いいな、とかね。
ああ、うん。
そう。あとは、そうですね、車に乗ってるところだったら、海岸沿いを通るところ、時も多いので、窓を開けていると、何気にやっぱり波の音が聞こえてくると、波の音っていうのもいいな、とかね。
ああ。
はい。あとは、生活してても、まあこれはちょっと好き嫌いあるかもしれないけど、これなんて言うんだろうな、虫で、ヤモリがいるんですよ。ヤモリって、ちょっと白っぽい。はい。壁伝いに、ジュジュジュリュってトカゲみたいな。
はいはい。
結構最近少なくなったらしいですけど、そう、いるの。それがね、ちょっと、郊外とかに行くと、夜とか昼間もそうだけど、泣いてるんです。キリキリキリ、キリキリキリって泣いてるんですよ。
へー、はい。
あ、ヤモリが泣いてなんか、話してるなぁとか、何の話してんだろうなとかね。こういうことをね、僕が言ってるんじゃなくて、周りの人が言ってるんですよ。
皆さん、はい。
日常の中でね、日常の中で、今日暑いですねとか、今日はもう本当に寒いですねとか、雨が止まないっていうことは言ってるけど、いやー今日はもう本当に空が青くて雲一つなくて、こういうところはやっぱ気持ちいいよねとか、やっぱりこういう、こうやって夕日がね、綺麗に輝いてたりとかすると、一日の疲れもなくなるよね、みたいな。そういう会話をしてるんですよ。
すごい。
まあ、これは沖縄だけではなくて、比較的郊外とか田舎に行ったらそうかもしれないけど、やっぱり、そういうふうにフラットに今あることを感じるっていうことが、僕、都会では、都会っていうか、東京ではできなかったんだよね。
そうかもしれないですね。そっか。はい。
なので、今回の音楽のこの音に関しても、沖縄でできてよかったと思っていて、東京でできないわけではないと思うけど、東京の場合は毎日、いろいろなものに追われたりだとか、見えているものが機械的なものとか、時間とか、制限のある中であるから、ぜひ感じたままを書いてくださいって言っても、よかったとか、気持ち、もっと具体的な何かイメージみたいなのが、やっぱ出てこない。じゃないかなと。そういうところを今回は感じていただけたので、すごく僕自身も勉強になったし、僕もね、頭固い。それで自分も書き出そうと思ったけど、出てこない、出てこない。
鈴木さんでそうですか。
でね、若い方が出るか、年を取ったら出ないかっていうことじゃなくて、もうね、60代、70代のね、女性でもね、カンカン出る人がいた。まあ、これはね、年齢ないね。やっぱり普段、日常の、やっぱり、そういう感覚みたいなところで、気持ちいいな、心地いいな、楽しいな、とか、時には辛いな、もう悲しい、いろいろあると思うけど、素直に一旦それを受け止めるっていうこと、音とか、五感みたいな。それができていらっしゃる方が、沖縄は結構いる。だからこそここからちょっとコミュニケーションっていう部分をうまくこう融合させていったらいいんじゃないかなと思って今やってるわけですよ。なんか止め止めの話になりましたけど、なのでまあその割にはかなりいい感じになりましたですね。
面白い。そうか、いやすごいなんかぐさぐさ来るものがありました今。
まあ、何よりも、これは意識するだけなんですけど、まずは、聞くときは、自分の思いとか考えとか、私はこうしたいとか、こうあるべきだって、持ってて全然構わない。持ってた方が逆にいいと思う。だけど、それが足かせになっちゃうから、それとして、相手の話を聞く。なぜならば、相手も軸持ってるかもしれないし、ね。だからもう、ただ、足も引きもせず、ただ、聞き入れるっていう。聞き、受け止めるっていうところから始めると、ある意味、素直に音楽を聴くとかで、そういう感覚を養ってもらうと、いいコミュニケーションがね、につながるっていうふうに、今日は皆さんにお伝えができたらいいなというふうに思いました。
知りました。そっか。共振できてないとか、調和できないなって思ってるときは、そこから見直せば良さそうですね。
うん。もう少し、ちょっと、深く聞いてみよう。ではもう少し詳しく聞いてみようと同じことですよね。で、やっぱり相手に対する思いやりじゃないけど、なぜその人はそう思うのかっていうのを否定的ななぜそう思うのかじゃなくて、どういうことでそういうことが出ているのかを知りたいっていう素直な話ですよ。
はい。
大体、なぜそういう言葉が出てくるのっていうのは、どちらかというと否定的ななぜを使うんですよね。
そうですね。ちょっとイラッとしながら、含みながら。
だけどそこを少しフラットに、なぜそのようなイメージが湧くとか、なぜそのような行動をするのかっていうことを、ただ知りたいっていう、ここに行けないといけない。これもちょっと練習が必要だと思うんだけどね。
ですね。なるほど。そっか。いや、今日から使います。
ちょっと意識をするだけ。このね、本当に北方線。違う。これやっぱ北方さん、北方先生は、それ上手だった。何も否定しない。上手。それで何かをまず感じようと思うから。だから曲もできるね、その人のイメージで。
すごい。
それでその作ってもらった人が感動しちゃう。もう私のイメージ、今のイメージにもぴったりですとか。
へー、すごいですね。じゃあ調和のプロですね。
そうそうそう、これ音でやってるから、僕は日常コミュニケーションの中で皆さんとやってるから、これは絶対一緒になると思っているので、そんな感じでございます。
すごいですね。じゃあ参加された方々もかなりこう感動されてたんじゃないですか。
はい、そういう声が多かったです。あとはもう本当に実は僕もその中で尊敬するというか、すごい方だなと思ってらっしゃる経営者の方がいらっしゃって、うん、その人はやっぱりね、感じると感性ものすごく豊かな方で、思いやりもあったり優しさがあったり、相手の意見も尊重できるし、聞くことが上手な方なんです、うん、でもその方もいっぱい書いてました。だけど気づかれたのは、普段私は感性というものを意識してやっぱり日常生活をしているんですが、改めて音楽を聴いてみて、それで感じたことを書いてみてくださいって時に、いかに書けないか、言語化できないかっていったところを、まあ身にしみて理解ができてすごく良かったですと。なので、もっともっと感じるっていうことを意識して日常、こう生きていったら、組織とか、いろいろなミーティングとか会議の時とかも、よりいい形で進むんじゃないかというふうに思いましたっていう感想をいただいたときには、これはもう本当大成功だったなと思いました。
うわぁ、すごい。いやぁ、なんか一回で終わりです。なんかまた第二弾もしていただきたいですね。
はい、これね、ちょっとね、また2回、3回と続けられたらいい形になるんじゃないかなと僕も本当に思ってるんで、はいはい、この北方さんがですね、今、その後ですね、何を感じたのか、インドで今、インドに行って曲を作りに行っております。なので、インドから戻られた際にはですね、ちょっと第2弾を少し考えようということで、一応旅立っていらっしゃるので、戻られたら話し進めたいと思います。はい。
うわー、すごい。いや、楽しみです、本当。いや、おめでとうございました。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。はい。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。